はようございます。今日は暖かいですね。でまた明日から寒くなるとか、この気温の変化がちょっと体に応えたりしますね。はい、それでは、今日は創世記の35章ですね、ベテルに登っていくところです。では一言お祈りして、説教していきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今ヤコブのところを学んでおります。ヤコブがいかにしてまた神様に立ち返っていくか、本当にそのことを見ております。今日も神様はヤコブに語られて、ベテルに登りなさいと言われております。本当にそこにある真理をよく学ぶことができるように導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今、ヤコブの話をしているわけですけれども、今ヤコブがいるところはシェケムというところですね。シェケムです。で、このシェケムに、先週学んだように、シェケムにおいて大きな事件が起こりますね。娘ディナが、シェケムにいる、シェケムでしたかね、に、怪我されたことで、ディナのお兄さんたちが怒って、シェケムの町を皆殺しにしていきます。男の人たちをですね、で略奪をしていきます。非常に大きな事件が起こります。で、それでヤコブはもうここにはいられない。私は他のね、この地方の人たちから殺されるんではないかと恐れていきます。で、その時に神様が、今日の35章1節で、神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに残り、登り、そこに住みなさい。と声をかけられます。で、ヤコブはお兄さんのエサウのことが一番の問題でした。お兄さんのエサウが、ヤコブはお兄さんのエサウを騙して祝福を奪い取っておじさんの家に逃げたわけですね。で、そこからまた帰ってきたわけです。ところが帰ってきた時に、ヤコブにとってこのお兄さんのエサウは自分をどう迎えるか、そのことがすごい心配だったわけですね。でも神様はヤコブと祈りの中で格闘してくださって、ヤコブは本当にへりくだることができて、そしてお兄さんに会う時に7度も頭を下げてお兄さんに会っていく。だからそこで問題解決していくわけです。一番の問題であったお兄さんとの和解ができたわけですね。で、そこにはちゃんと神様が祈りの中でヤコブをこうへりくだらせて、ヤコブが本当にお兄さんにすいませんでしたっていうですね、その心も与えてくださって、大きな問題が解決したわけです。で、その後なんですよね。その後に、ヤコブはお兄さんとの和解が成立した後に、このシェケムという町に住んでしまったわけです。で、シェケムっていう町に住むときに、ヤコブは何の祈りもないんです。神様に聞くっていうこともないわけです。何も祈らずにこのシェケムに留まるわけです。そして大きな問題が起きてしまったわけです。で、その問題を神様はね、あなたが祈らなかったからだとかね、私に求めていなかったから、自分勝手にこの町に住んだからだとか、一切咎めてないんですね。一切咎めていません。ただ、ベテルに登りなさいと言ってるわけです。ね、神様は、ヤコブに、もう一回自分に立ち返るようにと言われてるわけです。ね、で、ベテルに登りなさいというのは、ベテルという地が特別な土地だったからです。 ベテルという地はヤコブにとってみたら神様と初めて個人的な交わりをしたところです。で、27章の、ちょっと戻りますけども、27章の20節を見ますとですね、前の方でどうぞ。こういうこと言ってます。イサクを、お父さんをヤコブが騙すところの話ですけれども、イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。彼は答えた。あなたの神、主が私のためにそうしてくださったのです。これはヤコブの言葉です。で、ヤコブはお兄さんエサウに変装して、お父さんのイサクのところに行きます。で、お兄さんを騙して父ヤコブのところに行った時の言葉をよく見ますと、ここに、あなたの神主が私のためにそうしてくださったのですと言ってます。あなたの神なんですね。神様は父イサクの神なんです。私の神ではないんですね。私たちの神がとかね、私の神がじゃなくて、あなたの神、これはあなたの神でしょっていうんです。だから親子がいてね、お父さんが神様信じてても子供が信じてないならば、あなたの神です。お父さんの神様ですよね。私の神ではない。だからヤコブはまだこの時、あなたの神でしかなかったんです。だから神様の存在は知っているんです。神様の存在は知っているけれども、まだ個人的に神様と本当に交わっていない、ね、そして本当に神様がヤコブに個人的に交わってくださったのがベテルなんです。ベテルの地なんですね。で、28章ですね、28章の11節からこれちょっと読んでいきますね。ヤコブがお兄さんを騙してお兄さんから逃げていくところの途中の道中の話です。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、あなたの子孫によって祝福される。ここまでいきますとですね、ここでですね、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。そしてアブラハムとイサクの神っていう意味は、アブラハムとイサクと契約を結んでいるわけです。あなたの民を祝福してたくさんにする、この土地をあなたに与える。これはアブラハムにもイサクにも言われたことです。で、ここで初めてヤコブにも言われたんですね。だからヤコブはアブラハム、イサク、ヤコブとこの何て言うの、流れを組むものなんですね。だからこのアブラハムとイサクにも言われた、ちょっと、私はあなたが横たわっているこの地をあなたのとあなたの子孫に与えるですね。というふうにこの地を与えるということを言います。で、ちょっと上に行きます。ちょっと下に、あ、ごめんなさい、反対ですね。反対、ちょっと上に登ってください。はい、ここで、14節の後半に、地のすべての部族はあなたによって、また、あなたの子孫によって祝福されると言っています。あなたによって祝福される。で、あなたの子孫、これはイエス様のことです。 イエス様によって全ての民は祝福される。あなたはその子孫になるんだということですね。で、このように約束されているわけです。アブラハムの神、イサクの神、そしてヤコブの神となるように、あなたにもこの約束が、アブラハムとイサクにされた約束がヤコブにもされていくわけです。ここで初めてヤコブは神様と会ったんですね。それまでは彼はまだ神様っていう方をただ知っているだけだったんです。神様でお父さんの神様ですよねっていうのはね、まだ神様っていうのを本当に漠然としか知らなかった。存在を知るだけだった。ところがここで初めて神様と個人的に交わったんです。神様が個人的に、神様が話しかけてくださったんです。だからヤコブにしてみたら、このベテルが信仰の最初の地である。彼にとってみたら、このベテルというのは神様と初めてお会いした、初めて交わった、初めて約束を言われた、その地なんですね。その地に神様は帰れと言われたんです。で、もう一回戻りますけれど、もう一回創世記の35章に戻りますけれども、ここにですね、一節の35章の一節に、35章一節に、神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。ここでちゃんと言ってるんですね。あなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神なんです。ここで神様はご自分のことを、あなたがエサウからこう逃れた時にあなたがあったでしょ、あの神なんです、私はその神なんですよ、だからそこに登ってきなさい。だからヤコブにとってベテルが信仰の最初の地なんですね。で、シェケムというのは、シェケムというのはアブラハムがカナンの地に入って初めて祭壇を築いた地がシェケムなんです。だからシェケムというのも、ヤコブにしてみたらおじいさんが初めて祭壇を築いた、このイスラエル民族がこのカナンの地に入って初めて祭壇を築いた地でもあるんです。そこでもあるんです。だからヤコブはその地にこう留まろうとしていく。でもそれはアブラハムの話であってヤコブではないんですね。ヤコブはあくまでもベテルなんです。そこに戻りなさい、そこに登っていきなさいと言ったんですね。そして神様はなぜそこに行ったかですね、そこが信仰の最初の場所であった。そしてあなたが神様と最初にお会いしたところを忘れてはならないということを言われているわけですね。で、この、ベテルに行った時に、ベテルというところはですね、どういうところだったかというと、もう一回ごめんなさい、28章でいいですか。28章の12節にこういうことがあります。28章12節、すると彼は夢を見た。そのベテルの地でね、最初に会った時に、見よ、一つのはしごが地に建てられていた。その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていたってあります。これはね、ヨハネの福音書を読んでいきますと、このはしごっていうのはイエス様のことだっていうことがわかります。このはしごっていうのはイエス様のことなんですね。そうするとこのはしごっていうのは地に立っているんですね。地に建てられて、その上の橋が天に届いているわけです。この地に立ってはしごが天に届いている。で、そのはしごを天、御使いが上り下りしていたという夢を彼は見ます。で、このはしごっていうのが イエス様っていうことを言いましたけども、イエス様っていうのは天と地を結ばれる方なんです。つまり地の上に立っていたとあります。地というのは地上です。これは罪深い土地です。本当にこう罪深くて私たちの罪に満ちているところ、でもそこにイエス様はご自分が立っておられ、そして天に届いてくださった。地に住む罪深い者たちを救うために地の上に立ってくださり、天に届いて、ここでイエス様を信じた者を天に登らせてくださる、そういう意味でのはしごなんですね。聖書にはエペソの2章のちょっと3節から6節をお読みいたします。エペソの2章を3節から6節ですね。こういうことがあります。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。これが地上にある私たちの姿です。地上にある私たちの以前の姿っていうのは、不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、自分勝手な道を歩んでた。私たちはイエス様を信じる前の私たちっていうのは本当に自分勝手な道を歩んでいた。他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたって言ってます。私たちは生まれた時から罪人なんですね。ですから生まれたながらもう神の怒りを受けるべき子らなんです。罰としての怒りを受けるべき子ら、これが私たちなんですね。でも次読んでいきますと、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいましたということがありますですね。だから私たちは生まれながらに神様の前に怒りを受けるべき罪深いものだったんだ。ところが憐れみ深い神様はイエス様を私たちのもとに使わしてくださり、イエス様が十字架にかかって死んでくださったことによって、もう罪の中に私たちはもう死んでいたと聖書は言ってるんですね。私たちは五節に背きの中に死んでいた私たちを、罪を犯す者は神様の前にもう死んでいるんだと、ね、でもその死んでいる者をキリストと共に生かしてくださった。イエス様を信じる者はこの生きる者になった。だからそれを象徴するのがバプテスマです。バプテスマっていうのは水の中に全部全身浸かります。つまり古い私たち、罪を犯した身怒りを受けるべき子らはイエス様と共に葬られるんですね。でまた起き上がることによって新しいものとして生き返った、蘇った、これがバプテスマの意味です。そのように私たちは罪深いんですけれども、その私たちがキリストと共に死に、そしてまた生かされるんですね。だからここに6節に神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせてくださった、そしてただよみがえるだけじゃなくて天上に座らせてくださる、天に迎えてくださる、それがはしごなんです。はしごなんです。地上で罪深い私たちを救ってくださり、そしてイエス様を通して天に昇ることができるんだ。その夢を見たんですね、ヤコブは。そこに御使いがはしごを昇り降りする夢を見たときに、聖書はこのはしごこそイエス様なんですよってこと言ってます。これは私たちにも言えることです。私たちにも はしごが用意されている。罪深いこの世から天に上げられるイエス様というはしごが私たちにあるわけですね。で、そのはしごの夢を見たんです。そして、神様はこのヤコブに約束を与えられます。第一ペテロの一章の三節と四節、第一ペテロの一章の三節と四節、ここに私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみの故にイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。死者の中からよみがえらせて私たちを新しく生まれさせてくださった。イエス様を信じるということは新しく生まれるということです。そして、生ける望みを持たせてくださる。生ける望みを持たせてくださったんですね。私たちもイエス様を信じたときに新しく生まれるんです。イエス様を信じたときにこれを新生、新しく生まれると言います。私たちはイエス様によって新しく生まれたんですね。新しく生まれなければ天の御国を受け継ぐことはできないんです。ここに、受け継ぐようにってあります。新しく生まれることによって神のことされたんですね。神のことされて、消えていかない資産を受け継ぐ、永遠の命を受け継いだってことです。私たち資産というなんかお金とかなんかそういうことを考えてしまいますけど、聖書はそんなこと言っておりません。私たちは永遠の命を持つことができたんだ。そういう恵みを受けたんです。だからそういうことを言ったこのベテルっていうのがヤコブにとっては信仰の原点なんです。ヤコブは、すみません、ベテルは。神様はそこに帰りなさい。そこにもう一回行きなさいって言ってるんですね。神様の約束っていうのはヤコブがのことをどこに行ってもあなた、私はあなたを守りますよということを言ってます。で、つまりもう一回ごめんなさい、創世記35章に戻りますけれども、その信仰、そのヤコブに与えられたこの信仰の場所に登っていきなさいって言うんです。登っていきなさいって言うんですね。初めの愛に戻れっていうことなんです。黙示録の2章の4節5節をちょっといいですか。黙示録の2章の4節5節ですね。これは、イエス様がエペソの教会に送った手紙の文章です。そこにですね、エペソの教会にね、けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除く、というイエス様の言葉があります。これエペソの教会に言った言葉なんですね。この特に4節、あなたは初めの愛から離れてしまったっていうんです。これがヤコブの今の状態です。初めの愛から離れてしまったんです。で、このエペソの教会に送ったこのイエス様の言葉っていうのは、エペソの教会っていうのは使徒の働きにもあるように、このその教会っていうのは非常に、素晴らしい教会でした。で、パウロがね、第3回伝道旅行を経てエルサレムに行こうとするときに、もしかしたらエルサレムで自分は殉教するかもしれないという思いの中で、エペソの長老たちを呼んで最後の説教するんですね。で、その話の中に やがてこの教会の中に教会を荒らす狼が出てくる。教会がその偽の教えによって教会の中が荒らされてくる。だからしっかり信仰に立ちなさいっていうことなんですけども、確かにエペソの教会って、偽の教えが入ってくるんですね。でそのことで教会やっぱり荒れます。で今の教会もそうなんですけども、いろんな教えが教会に入ってきます。だから私たちはしっかりと信仰というのを持ってないといけない。でところがエペソの教会はね、そういう偽の教えが入ってきた。で彼らはその教えを取り除こうと必死になって、偽の教えに対してこれ違うんじゃないか、これどうなんだっていうのはね、ちょっとそういうところに行ってしまったわけです。すると初めの愛から離れてしまっているんです。人を責めることばっかりやってて、愛し合う、愛するということがなくなってしまったんですね。まあそういう意味で初めの愛から離れてしまったと、これエペソの教会のことを言っているわけですけれども、この言葉がそのままヤコブに当てはまるんです。あなたは初めの愛から離れてしまった。ベテルで神様と出会い、そしておじさんの家に行きます。そして戻ってくる時にお兄さんとね、どう向き合えばいいんだろうかって言った時に、神様が彼を祈りの中でへり下らせてエサオに会わせます。そこでエサオと本当に素晴らしい和解をします。ところがその後彼はベテルには行かない。最初のところに行って神様ありがとうございますということを言わないで、シェケムという町に留まってしまったために大きな問題が起こってしまったんですね。でこれはだから初めの愛に戻れっていうことでベテルに来なさいっていうことなんですけども、私たちも初めの愛から離れてしまうっていうことがやっぱりあると思うんです。私たちにとって信仰生活っていうのはいろいろあります。本当にいろいろあります。信仰生活を送っていく上で、私たちは一番最初にイエス様を信じた。私はイエス様を信じます、私は神様の前に罪人でした、でも私のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださいました、そして三日目によみがえってくださいました、そのことを私は信じます。最初信じた時っていうのはすごく熱いんですね。すごく熱いんです。私も最初イエス様を信じたのはもう16ぐらいですから、もう50年以上前です。やっぱり初めて信じた時っていうのはすごいやっぱり熱くて、一人で駅前に行ってチラシ配ったりとかですね、やっぱりしてました。そしていろんな友達に話して、いました。で本当にすごい熱かった。やっぱり人は信じた時っていうのはすごく神様に愛されている、そのことを思います。でも信仰生活っていうのはずっと続くんですね。するとですね、やっぱり初めの愛から離れてしまうことがあります。でどういうことで離れてしまうかっていうと、安定した満足があります。ヤコブは安定してるんです。シェケムに行った時にお兄さんと和解ができた。そして彼は大きな財産がありました。非常に大きな財産があったんです。だからシェケムの人たちはその財産を見て自分たちと一つになりましょうと言ってきます。それほど大きな財産があったんです。すべてがうまくいってたんです。すべてがうまくいってたんですね。ところがそうなってきますと神様から離れてしまう。自分はこれでいいんだ、これで満足してしまうと離れてしまうんですね。でその次の前進をしていかないといけないんですけども、やっぱり信仰っていうのは、信仰の満足っていうのがやっぱり私たちを神様から、神様から私たちが離れていこうとしてきます。で一つは世の楽しみっていうのがあります。私たちが信仰の前進をやめるとき押し寄せてくるのが世の楽しみです。イエス様の愛が 冷えていくときに他に自分を楽しませてくれるものを求めていってしまいます。最初はイエス様だけで十分なんですね。神様だけで十分なんです。聖書を読むことが楽しみなんです。教会に行くことが楽しみなんです。でもそれがだんだんだんだんとこう定着していったときに、こうイエス様に対する愛が少しずつこう冷えていく。そしてこう礼拝することがこう形式的になっていってしまう。すると愛がこう冷えてしまう。その時にイエス様の愛が冷えていく時、そこに私の心に入ってくるのは何か、世の楽しみなんです。もっと自分を楽しませてくれるものは何かということを求めていってしまうんですね。で、反対に思い煩いというのが出てきます。イエス様からちょっと離れてくると思い煩いが出てきます。いろんな問題があっても祈ってね、祈って神様に求めていたのが、祈らずになっていくと今度はもう思い煩って思い煩ってどうしようどうしようどうしようとなっていきます。信仰はだんだんこう後退していくんですね。いろんなことがあった時に私たちはやっぱりこう思い煩っていきます。マルコの4章の18節と19節見ますとマルコの4章18節と19節、あの種まきの話のところです。ここにですね、もう一つの茨の中にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を防ぐので実を結ぶことができませんと言ってます。イエス様からこう心が冷えていく、離れていくときに何が入っていくか、この世の思い煩い、そして富の惑わし、この世の富ですね、そしていろいろな欲望が入り込んで実を結ぶことができないんです。私たちはイエス様を本当に信じて従っていくときに何事も思い煩わない。ただ祈りによってイエス様に頼んでいくところが、こう冷えていくときにいろんな問題が出てくるんです。それからヤコブがそうなんです。ヤコブがせっかくあれだけの和解ができたのに、次に行くところに神様にどこに行けばいいんでしょうかって一言もないんですね。彼はそこで大きな罪が町を虐殺、子供たちがね、虐殺するという大きな問題が起こってしまうんです。だからでも神様はそれ責めないんです。責めずにベテルに登りなさいとただ一言言われるんですね。ただしベテルに登るときは、35章の、もう一回戻ります、35章の2節ですね。2節に条件がありました。ベテルに登る条件があります。2節、それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべてのものに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。これが条件です。ベテルに登りなさい。最初の信仰に戻りなさい。最初の信仰に戻るときに、まず異国の神々を取り除けていったんです。ヤコブの家族は異国の神々を持ってたみたいです。異国の神々が家庭の中にあった。神様は異国の神々を取り除けと言ったんですね。私たちどうなんでしょうか。神様よりも大切にするもの、神様以上にするものがあるならば、それは偶像です。もし私たちが本当に何かの問題があって神様のところに帰らないといけないとき、最初のその信仰の場に帰らないといけないとき、まずいろいろと罪を犯したその中に、私が神様よりも大切にしている、さっき言った冷え切ったときにそこに入り込んでくるこの世の楽しみとかですね、そういうものを取り除いて神様に向かっていかないといけない。そしてもう一つのですね、身を清め、衣を着替えなさいって言ってるんですね。身を清め、衣を着替えなさいとあります。聖書の中に、 エペソの4章の22から24ですね。エペソの2章の22から24。ここにですね、その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。ここに脱ぎ捨てるっていうのと着るっていうことが出てきますね。これは信仰を持つ時の話ですけれども、でもやはり私たちはこう罪を犯したそのことを脱ぎ捨てて新しく着て神様の前に行かなければならない。罪というものをやっぱり脱ぎ捨てていかなければいけない。そして信仰を持った新しい服を着ていかなければいけないんだということを言ってきますね。で、その通りにヤコブはやったんです。その通りにヤコブは言ったんです。そして神々を捨てて新しい服を着てということですね。だから神様の前に出る時っていうのは古いものであってはならない。新しい人を着て、私たちは新しい人を着たわけですから、その新しい信仰を持ってもう一回神様の前に悔い改めて新しいものとして出ていかなければいけない。あなた方の持っている古いものを全部脱ぎ捨てて捨てていきなさい。新しいものとしてあなた方は新しくされたものとして神様の前に出ていきなさいと言われているわけですね。ちょっとまた、ダビデの話になるんですけれども、それでヤコブはなぜ帰ることができたか、シェケムがあったからです。シェケムで大きな罪を犯したから彼は神様に帰ることができました。で、そのことをですね、ちょっとダビデの話で見ていきたいと思います。第一サムエル記の27章、前の方でいいです。第一サムエル記の27章の一節にこういう言葉があります。ダビデは心の中で言った、私はいつか今サウルの手によって滅ぼされるだろう、ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない、そうすればサウルはイスラエルの全領土内で私を探すのを諦め、こうして私は彼の手から逃れられると言ったんです。ダビデという人は、サウル、その自分の前のサウル王から、サウル王の、妬みですよね、あれによって殺されそうになっていきます。で、ずっと逃げ回るんです。で、この時彼には600人の部下がいました。で、彼はずっと逃げ回るんで、ついに疲れたんです。もう疲れたんです。どうしたらいいだろう、敵の地に行こう。今ペリシテとイスラエルは戦ってるんですね。でもこの敵の地に逃れていこう、そしたらサウルはもう私を追ってこない、で敵の地に逃げたんです。これはね、大きな罪です、敵の地に逃れるっていうこと。そして敵の地に逃れた時に2節にダビデは一緒にいた600人の者を連れてガテのマークの子アキシのところへ渡っていったとあります。このガテノーとありますけれども、ペリシテというのは5つのその町が合体して1つのペリシテという国があったんです。だからそれぞれに王というか市長がいました。で、この時ガテという、ね、町の市長のマキシュというところに行くんですね。で、どうかね、私たちを住まわせてくださいと言ったんです。そしたらですね、マキシュはチグラクという1つの町を与えるんです。で、ここに住みなさいと言ったんです。で、ダビデはでも敵の王様のところにいるわけですから、彼はね、王様、このマキシを騙さないといけないんです。つまり彼はね、このチグラクという町を与えられました。そして他の町を攻めに行くんです。で、イスラエルの敵の町を攻めてその町を攻めて全員殺すんです。それこそ虐殺していくんです。で、マキシュにはイスラエルのこの町を襲ってきましたって言ってるんです。つまり彼はもうイスラエルからペリシテ人の地に渡ったってことは、私はペリシテの味方ですよと言ってるんです。 ペリシテに渡ってこのマキシュの方でもう私はイスラエルと縁を切りました、イスラエルとは何の関係もない、このあなたのところにいますと言ったわけです。じゃあ町攻めろって言った時に他の町を攻めて皆殺しにしてイスラエルの国を攻めてきましたって言ってるわけです。そして彼はそうやっていくつかの町を攻めて虐殺、みんなね嘘がバレないようにもうそこにいる人たち全員殺していくんです。で分取っていくんですね。でその代わりマキシュにはイスラエルのこの町この町この町を攻めましたっていう嘘をついていくんですね。ところが大きな問題が起こったんです。イスラエルとペリシテがもう戦争することになったんです。それでマキシュはダビデにあなたも一緒に戦いなさいって言ったんです。そうするとダビデは戦わざるを得ないんですよ。嘘ついているわけですから、あどうしようどうしようってなったんです。でも分かりましたとしか言えないわけです。でいざ戦いに行こうとした時にこのさっき言ったペリシテとの5つの町の合同体なので他の町の首長たちがなんだこいつはってなったんです。ダビデじゃないか、こいつを連れていくわけにはいかないと言ってダビデは結局行かなくて済んだんですね。で行かなくて済んだんです。それで、自分のティグラグの町に帰っていくんです。ところが帰っていった時にアマレクが、攻めてきたんですね。そしてダビデと600人の家来の家族全員を奪っていったんです。奪っていってたんです。で家来たちはどうしたか、ダビデと一緒に戦おうとしていった家来がこんなことになったのはダビデのせいだ、ダビデを殺そうと言ったんです。ダビデを殺してしまえって言ったんですね。その時に30章の6節、ダビデは大変な苦境に立たされた、兵が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩ませダビデを石で撃ち殺そうと言い出したからだった。ここダビデが一番大変なところです。その時ダビデは自分の神主によって奮い立ったんです。やっとダビデもね同じように神様から離れたんです。ペリシテの地に逃れたんです。そしたらもうサウル追ってこれないんですね。でも一つまた新たな問題が起きます。ペリシテの敵の地で住むにはペリシテに味方しないといけない。そして嘘をついていろんな町を襲っては殺していって、だところが一緒にイスラエルと戦うからお前も来いと言われて、ああ困ったなと思った時に他の司教たちがこんなやつ連れていかないで、ああよかったと思って帰っ自分の町に帰ったらアマレクが他の国が襲ってきて自分たちの家族みんな連れ去られていたわけです。家来たちはダビデを殺そうとした。その時にダビデはやっと自分の神によって奮い立った。そしてやっとダビデは神様に帰ることができたんです。そして神様に伺ってどうしたらいいですかって言います。で今度は 第2の手紙の方になっていきますと、もう一回神様に伺ってイスラエルに帰っていいですか、イスラエルのどこの町に住んでいいですかって言った時に神様がイスラエルのヘブロンに行きなさいっていう命令が出る。その間にサウル王は戦争で殺されています。だからですね、ダビデも先週もやりましたよね、ダビデがナバルという人を殺そうと言った時にナバルの妻の何でしたっけ、奥さんが来てダビデを止めていった、彼の怒りを止めていった。でもここでもそうなんです。ダビデは疲れたんです。逃げ回るのに疲れたんです。私たちも信仰生活において疲れる時があります。疲れてああもう信仰もう嫌になった、もう信仰生活というか何かこう疲れてしまう時があります。信仰生活を送ってるんだけども生活の中においていろんな問題が起きた時に疲れる時があります。その時に神様ではなくて他のところに逃げる時がある。他のものを求めてしまう、神様じゃなくて他のものに求めて 行ってしまう。でもそんな時にも神様はこう試練を与えられるんですね。ヤコブがその子供たちが町を虐殺したように、ダビデも部下によって殺されそうになるという大きな試練に立たされるんです。その時に彼らはやっと神様に帰れるんですね。だから私たちに与えられる試練というのは、神様に立ち返りなさい、初めの愛に立ち返りなさいという印なのかもしれません。でもこうやってヤコブは最初に神様と出会った最初の場所に帰ることができました。そしてそこで彼は神様を礼拝、祭壇を築いていくんですね。やっと神様に戻ることができたんです。ですからね、私たちもいろんなことがあります。信仰生活の中において、離れたい時、疲れる時、いろんなことがあります。その時に要はサタンは私たちのところに入り込んで、神様よりももっとこっちのものがいい、もっとこちらが素晴らしいというものを見せていきます。で、私たちは結局信仰から離れてそっちに行ってしまう時があります。でも神様はちゃんと私たちを愛してくださっています。試練を与え、苦しんだ時にヤコブには立ってベテルに登れという声をします。ダビデにはダビデが奮い立って神様は言葉をくださいます。神様は私たちの信仰というのは順調に伸びていくものではないということを知っておられます。必ず問題が起こるということを知っておられます。私たちが信仰よりも離れて、他のものに離れていってしまうということも知っておられます。全部知っておられます。だから無理して行け行けとか言うんじゃなくて、そういう時に私たちが神様から離れようとしていく時に、神様はやはり、まあ、こういう問題、いろんな、どういうことか分かりませんが、立ち返るきっかけを与えてください。だから私たちはそれを見逃してはいけないんですね。それを見逃さないで、本当に神様に立ち返るときに、本当に神様を礼拝します。ダビデがもしこのままペリシテの地にずっと生き続けていたら、王にイスラエルを治めることはできなかったんです。神様はダビデにイスラエルを治めさせようとしました。だからこそ彼がもう敵の地に行って、もうイスラエルには帰れないんじゃないかっていうときにも、問題、彼に試練を起こして帰る道を備えてくださったんですね。逃れる道を備えてくださったんです。私たちはいろんな問題があった時に、主が最初の愛に立ち返りなさい、最初のところを思い出しなさいと言われます。その声を本当に私たちは聞いて、神様は私たちがいろんな問題があることを知っておられて、帰る時も与えてくださいます。私たちは本当にその時を見逃さないようにしたいと思います。では一言祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。ヤコブはシェケムにおいて大きな問題を息子たちが起こしたゆえに、彼は非常に恐れました。しかしその恐れるヤコブに対して、ベテルに登れと言われました。神様のもとに帰りなさいと言われました。最初の愛に戻りなさいと言われました。ダビデもそうでした。神様、私たちも信仰生活においてさまざまな問題を起き、疲れを覚え、神様から離れたいと思うような時がある時、神様は私たちにもう一度最初の愛に戻りなさいと言われます。どうぞ私たちは最初にイエス様を信じた場所、いえ最初に本当に神様の愛を知った場所、そこをいつも忘れることのないようにどうぞ導いてください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。